それでは、本日の聖書箇所をお開きください。本日はエペソ人への手紙4章32節新改訳聖書389ページ下の段からでございます。本日は一節だけですので皆さんでご一緒に拝読させていただきたいと思います。エペソ人への手紙4章32節ご一緒に、互いに親切にし優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。それでは、この箇所から人を許すと題しまして西本浩一先生にメッセージとお祈りをしていただきます。よろしくお願いをいたします。
メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、1月第5の週一日曜日の朝、私たちを礼拝の場へとお導きくださり、また敬愛します兄弟姉妹方とともに神様を礼拝し、また賛美を捧げることができることをありがとうございます。私たちのために十字架に死に、そしてまた血を流して私たちの罪、汚れを清めてくださり、また私たちを神の子として受け入れてくださったイエス・キリストの尊いご愛を覚えて心から感謝いたします。どうぞまた私たちの心の中にこのイエス・キリストがお望みくださり、また私たちに慰めと励まし、また力を豊かに与えてくださるようにお願いいたします。そしてまたすべての人がこのイエス・キリストを信じて永遠の命に預かって、また天国の御国を目指し共に歩むことができるように私たちを励ましてくださるようにお願いいたします。今からの時を主よあなたがお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ1月も終わりになってきているわけですけれども、昨年2月にウクライナで戦争が始まりました。もう1年になるわけですが、いまだ収束しません。またニュースを見ますと、ミサイルでウクライナの町が攻撃されて、また一般の市民の人たちにも犠牲者が出ている、そういうニュースを私たちは聞くわけです。もしこの世が本当に愛に満ちて、そしてまた人を許すというその思いが豊かに合うならば、おそらくはこの愚かな戦争を行うということや、また私たちも人と争うということがなくなるんではないかと思います。ですから今私たちに欠けているのは何なのか。それは人を愛する、また許すということではないかと思います。今先ほど一緒に読んでいただいた聖書の言葉の中に、互いに親切にし優しい心で許し合いなさいというですね、勧めがあるわけなんです。お互いに親切にする、また優しい心で許し合う、これはもう素晴らしいことだと思います。ただ問題は、そのいいことが分かっていてもなかなか積極的にできないという私たちの弱さがあるんではないかと思います。自分に親切にしてくれる人には親切にできると思います。また優しい心で接してくれる、そういう人にもこの間違いを犯してもですね、許すっていうことはできます。でも自分に敵対する人、そしてまた厳しい言葉を言う人、私たちは許すっていうことができるでしょうか。愛するっていうことができるんでしょうか。なかなか難しいと思います。しかし神様にはそのことができる。聖書を通して 私たちはこの世の世知辛さ、また厳しさを体験はするんですけれども、それに勝るところの神様の愛、そしてまた神様は私たちを許してくださっておられるということを知ることができます。今読んでいただいた聖書の後半を見ますと、神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのですという言葉が出てくるわけなんです。神様はキリストにおいてあなた方を許してくださった。じゃあどういうふうに私を許してくださったんだろうか、そのことを今考えさせていただきたいと思います。この許すということなんですけれども、二つの意味があると思います。一つのことは受け入れるということです。相手を許す、相手を受け入れる、それは相手が立派だから受け入れるというのとは少し違います。むしろ相手の人がそんなに立派な人でもなくても、いや逆に自分に対して不利益を被らせるような、そういう人でも実は受け入れるということが許す、その意味の中にあるということです。聖書にルカの福音書というのがあります。ルカの福音書の15章、そこにはイエス様は例えで放蕩息子の話をされました。放蕩っていうわけですから、もう財産をもう湯水のように使い果たしてしまう、それこそ父親の願いに反して金を使い無一文になってしまう、まあ、その息子は町に行って一旗あげようと、そういう意気込みを持って出て行ったわけなんですけれども、結果はどうだったのか。金を使い果たして全部失ってしまった。もうそれどころか食べるのにも困ってしまう、もう豚が食べるですね、豆を盗んで食べる、もう非常に惨めな状況に陥ったわけです。その時に彼は思いついたわけです。自分のお父さんの家には奴隷がいた、奴隷でもこんな惨めな生活をしていなかった、もっと豊かに暮らしていた、自分は間違っていた、もういっぺんお父さんのところに行って、そしてお詫びをして、もう息子と言われる資格はありません、もう雇い人の一人にしてくださいと言って、謝ろうと、まあ、そのように彼は決心して帰って行ったわけです。お父さんはどうだったのか。なんと彼をですね、目見つけるや否や、駆け寄っていき、もう汚い、落ちぶれた、もう汚れたその息子を抱きしめて、もう首に口づけをした、死んでいたのが生き返った、もう喜んでみんなと一緒にもう宴会を開いた。実はそれは神様がどれほど私たちを愛しておられるのか、イエス・キリストは例えで語られたわけなんです。たとえその息子がですね、私は悪かった、ごめんなさいと謝ってきても、その父親が許さなかったらどうなんだろうか、受け入れることはできないということなんです。でもその父親は彼を受け入れた、彼のわがまま失敗を許した。 しかも息子は全部お金を使い果たして、もう惨めな姿で帰ってきたということです。金を儲けて立派になってですね、そして豊かになって帰ってくるんだったら誰でも受け入れると思います。でも全部使い果たしてしまって、しかももう汚い、おそらくは風呂にも入っていなかったと思います。でもなんと父親は走り寄ってきて、もう抱きついてですね、首に口づけをして、もう喜ぶ、お喜びだった。なんでそんなことを父親はしたのか。それは父親がその息子を愛していたっていうことなんです。初めから愛していた。彼が立派だからとか素直だから愛するっていうのではないわけなんです。自分の息子である、たとえ彼がどうなったとしても私は愛する。実はこの愛っていう言葉なんですけれども、聖書は神の愛、アガペーの愛、相手がたとえどうであっても愛する、その愛があったっていうことです。息子が帰ってきたから許すじゃないんです。もうその前から、生まれた時から息子を愛していた、許していた、受け入れていたっていうことです。だからその息子が財産半分くれって言ってもですね、喜んであげたんです。もし惜しむ心があったら、お前は若いし物が分かっていない、絶対失敗するぞ、それだったら果たして財産をあげるってことをしただろうか。父親は最初から全部あげる、それが父親の愛だった。そして実は神様は私たちを愛してくださっておられる。初めから愛されているわけなんです。条件はない。たとえどうあっても愛するというのが神様の愛であるってことです。だからたとえ私たちが失敗しようが、自分はダメだと、愛される資格はない、もう全部失った、そういう私たちを神様は受け入れてくださる。過ちを全部許してくださる。イエス・キリストはあのマタイの11章28節を見ますと、すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、そのように言われているんです。立派になったから、良いことをしているから、私はあなたを愛すると言われているのではないということなんです。重荷がある、苦しんでいる、悲しんでいる、自分には何の価値もない、そういう人は私のもとに来なさい。イエス・キリストが招いてくださる方は実は弱い人、愚かな人、失敗した人、そういう人をイエス・キリストは受け入れてくださる。いや、それどころか休ませる、もう何もしなくていい、私がする、イエス・キリストはそのように言われる方なんです。だから私たちは心配しなくていい、一切をイエス・キリストにお任せするならば、私たちは休みを得て、心が この愛されて喜びに満たされることができる。キリストにおいてあなた方を許してくださった。イエス・キリストが私たちの重荷を一切負ってくださるということです。そして第二のことは何か。許すというのは実は罪を忘れるということです。過去の悪いこと、失敗、過ち、そうしたことを一切忘れて、もうもはや思い出さない。なかった。何にもなくなってしまった。それが許すということです。だから相手を許しますって言ってもですね、心の中にそのことを思い出したら、それは実は許してはいない。本当に許すっていうのは何かっていうと、もうもはや全く思い出さない。もうその記録がないっていうことです。まあ今認知症っていうのがですね、あります。でも私は幸いな一面があると思います。悪いことを忘れてしまう。すっかりもう忘れてですね、思い出さない。だから思い出さなくてニコニコしてる人の姿を見るとですね、もう叱ることはできないわけです。だから私は、ああそれはそれでいいんだ。もう思い出さない。もう過去が真っ白になって、そして将来が輝いている。そういう生き方も素晴らしいんではないかと思います。でも神様はただ肉体的な物忘れということではなくて、キリストにおいてあなた方を許してくださった。キリストにおいてあなたの罪は全部許された。もう真っ白だ。もうもはやあなたの失敗を思い出さないし、私はそのことをほじくり返さない。もう全部なくなった。そう言ってくださるんです。それが神様の許しです。まあ、ある方が、私はイエス様を信じて許されました、救われましたという証しをしてくださいました。その方は心の中に悩みがあった。何ですかって言ったら、それは罪の苦しみだった。人を許すことはできない。自分が一番信頼していたその友達に裏切られた。その裏切りは何かというと、自分のことを悪く陰で言いふらしていた。自分の知らないところで他の人に悪口を言う。そしてまた自分も本当にこの人は親切にしてくれるっていう人にも自分の悪口を言われて、もう信じられない。その人を心の中で憎むようになった。話をしなくなってしまった。決して暴力を振るうとかですね、逆にその人の悪口を他の人に言うっていう、そういうことは一切しなかった。でも心の中に自分のことを他の人たちに悪く言われた屈辱感、そしてその人に対する憎しみ、恨みの心があって、自分の心はひどく傷ついてしまった。 心が傷んでいた、そう言われたわけです。そして長いこと許すことができなかった。表面的にはもう穏やかでですね、何でもないようなそういうふりをしていたけれども、自分の傷んだ心は全く癒されなかった。ところがある時、教会に誘われて聖書の話を聞くようになった。まあそれは教会の人がすごく親切で優しくして自分をこう受け入れてくれるように感じたからってですね、言っておられたわけですけれども、続いて教会に行くようになり、そしてまあ聖書のメッセージを聞くたびに、この神様が罪を許してくださる、罪を許すってどんな意味があるんだろうか、自分には関係はない、悪い行いをしたわけでもないし、人に嫌がらせをするようなことも全くしてなかった、何の害も加えるってことはない、自分には罪がない、そう思ってた。ところがある時、旧約聖書のイザヤ書、その中に、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、罪が消えてなくなる、どういうことなんだろうか。その時に自分は悪口を言われたんだ、自分が傷つけられたんだ、自分は被害者だ、そう思ってた。ところが神様の前に出た時に、自分の心の中に罪がないのか、いや、ある、相手を憎む、そして恨みに思う、屈辱が与えられた、もう怒り心頭になってくる、平安がない、それがお前の罪ではないか、じゃあどうすればこの心の中にある罪が許されるんだろうか、どうすれば自分の心が雪のように白くなれるんだろうか。その時に新約聖書のヨハネの手紙第一の一章七節、御子イエスの血がすべての罪より私たちを清めるのである、自分の心の中にある相手を憎む、恨む、その罪をイエス・キリストは十字架の血によって傷を癒し清くしてくださる。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、イエス様があの十字架で流したその血潮が自分のこの心の傷を清め癒してくださるんだ。私の心も清くしてください、祈ったそうです。そしたらなんと自分の心の中にあった裏切られたというその思い、悔しさや憎しみ、怒り、そして悲しみ、その心の傷が癒された。イザヤ書にその打たれた傷によって我らは癒されたのである、イエス様は私のこの心の罪のために十字架にかかって 血を流し、その血をもって洗い清め、許してくださったんだ。もう喜びが心の中にもう湧き上がってきたそうです。私は許されている、愛されている、もう本当にもう感謝でいっぱい。なんとその人はかつて悪口を言われた、まあ、その友達に実はこういうことがあったんだ、教会に今行ってる、イエス・キリストは自分の心の罪を許してくださった、長い間話をしなくてごめんって言ってですね、謝ったそうです。そして二人はもう以前よりももっと親しくなることができた。イエス様が愛してくださっておられる、許しておられる、もうその喜びで心がいっぱい、そしてまたお互いに助け合っていくことができるようになった。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。その許しによって実は私たちは相手を互いに親切にし、また優しい心で許し合う、このことが可能になってくる。私たちもまたこのイエス・キリストの愛、そしてその許しをいただいて、私たちは互いに愛し合うものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは人間関係の中で悩みがあります。何にもないような平穏な中にあっても、時には逆恨みをしたり、人を憎む、許せない、そういう思いが私たちの心を支配します。このことのためにイエス様は十字架にかかってくださって、父よ彼らをお許しください、私たちの心の内にあるその罪をも許してくださる、どうぞ私たちもイエス・キリストの十字架を仰ぎ、また自分の罪があの十字架で流された父よによって許され清められる、どうかこのことを信じて私たちの心も雪のように白くなり、また喜びと感謝に満ち溢れていくものとさせてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。